おはようございます。高原豪一郎です。先月、アメリカでジョージ・ウォーカー・ブッシュが21世紀最初のアメリカ大統領に就任いたしました。彼はバイブルの上に手を置いて全能の神様の前に誓約するんですね。私はそれを見るたびに、神を信じるというのは、めめしいこと、弱々しいことなどではないと思います。なぜなら今日、世界最大の権力者は、間違いなくアメリカの大統領であるからです。世界最大の政治力、世界最大の経済力、世界最強の軍事力を掌握する立場にある人、それがアメリカの大統領。これはアメリカ国民の指導者であるばかりか、今の世界の指導者と言っても言い過ぎではない。その大統領のスタートで、初めにすることは、神の前に頭を垂れるということであるからです。実は、ブッシュ新大統領は、昨年、自叙伝を出版しています。そのタイトルは、A Charge to Keep I Love。使命に向かって、というタイトルなんですね。一体どんな使命かと言いますと、神から与えられた使命だって言うんです。なぜそう言えるかと言いますと、実はこのタイトルは、チャールズ・ウェスレイという、有名なキリスト伝道者の書いた、これまた有名な賛美歌のタイトルなんです。賛美歌の曲目、題名を自伝のタイトルにしたんですね。私は、神の使命を受けて政治をするんだ。というんですね。この自伝の書き出しはこう書いてます。テキサス州の知事に当選し、そして、宣誓式を受ける2時間前に、彼は地元の教会の礼拝に出席したそうです。その時に、牧師がメッセージを語ったんですが、マーク・クレッグという牧師がこのようにメッセージしたそうです。皆さん一人一人に、86,400ドル。まあ、日本円に直しますと864万円を差し上げましょう。一人一人全員に漏れなく86,400ドルを差し上げましょう。ただし、今日一日のうちに全額使い切ってしまうということが条件です。株式投資や老後のために貯金するという使い方はダメです。注文したから時間のかかる商品の後払いに使うということもダメです。家でも本でもヨットでも何でもいいんだけれども、とにかく今日一日で全部使い切るということが条件です。さあ、皆さん何に使うか考えてください。もう教会の中がザワザワザワザワザワとしてですね、もういろいろ考えたそうですね。しばらくしてマーク氏はこういうふうに言いました。86,400 っていうのは、実はドルのことではありません。1日24時間を秒に換算した数字、すなわち86,400秒のことです。皆さん、あなたは毎日毎日それだけの命、それだけの人生、それだけの命の日々を神から与えられています。私たちは神がくださった分だけ生かされています。神は生きている人すべてに無条件にこの命の日々という賜物を与えてくださっています。そしてそれをどのように使うかについての自由裁量権をも与えてくださっています。でも、この賜物をどうしてつまらないことに浪費してよいでしょうか。どうぞ神様の召しに応えて、神からの使命に向かって臆病を振り捨てて進んでいこうではありませんか。使命に生きようではありませんか。そういうメッセージだったそうですが、まあ、ブッシュ大統領はこれがもう生涯忘れることできないと、その本の中にも書いてありました。では、具体的に使命に生きるってどういうことでしょう？実は聖書の中には、神の使命によって人生を根本的に変革された人がいっぱい出てくるんですね。その代表を一人選んで紹介してみましょう。それはキリスト十二弟子の中でも特に目立った筆頭弟子とも言うべきシモン・ペテロという人物です。 まあ、このペテロさんという人物は世界中の人から愛されているキャラクター。英語でピーター、ドイツ語でペーター、ロシア語ではペテルブルグという街がありますが、これもペテロから来てますね。フランス語ではピエトロですか。とにかくいろんなこのペテロに由来する名前が世界中にあるんです。彼はもともとユダヤの田舎ガリラヤ地方で一介の名もなき漁師です。その人が世界史を塗り替えるような大使徒になります。一体どのように人生が変えられたんでしょうか。ヨハネの福音書の中にこのように書いてあるんですね。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。シモンというのはペテロの元々の名前、本名のことですね。さてここで3つのポイントでお話したいんです。人生が全く変えられる秘訣です。第一のポイントは、あなたはヨハネの子シモンですという言葉です。もうちょっと言いますと、あなたの現状はヨハネの子シモンです。ヨハネというお父さんの遺伝と家庭環境で育ってきたのが今のあなたです。ここに立ちなさいとですね。要するに自分の本当の姿を直視するということから始めなさい。そしてこのことはしばしば私たちにとって嫌なことではないでしょうか。でも自分を正当化する姿勢からは新しい人生は生まれないんですね。このシモンという人は強情っぱりでおっちょこちょいで劇場型の人です。手紙を書くのは誰よりも早いけど、書いた手紙を破くのも誰よりも早いというような、そういうタイプの人ですね。そして私たちも本当の姿は決して褒められたもんじゃない。私たちの本質は罪人である。このことをまず直視すること。自分の本当の姿を正直になって直視し認めることです。第二番目に、神は私に計画と使命を持っておられるということを信じることです。イエス・キリストおっしゃいました。確かに今のあなたはヨハネの子シモンです。しかし私はあなたをペテロと呼ぶことにします。ペテロとは岩とか石とかいう意味ですね。頼もしい岩のように頑丈な、そのような立派な人にするというんです。神様はあなた自身ですら知らない本当のあなたをご存知なんです。そしてあなたにこのようにあれ、このようであれという使命を持っておられる方なんですね。まあでも時々、いやもうそんな私なんかダメです。そういうふうにおっしゃる方がいらっしゃるかもわかりません。実は人間の抱える問題の一つは、思い込みが深すぎるということです。もうダメだという思い込みが激しすぎるところにあると思います。でも本人がどんなに否定的な結論を出したからといって、それが最終的なものになるとは限らないんですね。神の中にはあなた自身ですら知らないあなたの青写真があると言うんです。第三に、イエスの愛を受け入れるということですね。イエスはシモンに目を留めたと書いてあるんですが、イエスが自分に目を留めているということにどのようにして気づくことができるでしょうか。自分もまたイエスに目を留めて目と目が合うときです。その眼差しは愛の眼差しですね。聖書の中には確かにたくさんの神の裁きが書いてあります。しかし間違ってはならないことは、その激しい裁きですら神の愛から出ているということです。そしてその裁きのメッセージは宿命的なものではなく、変えることができるんです。前世の因縁ではなく、変えることができます。裁きを祝福に変えることができる。というより、祝福に至らせるために裁きが語られているんです。では、裁きを祝福に変える鍵とは一体何でしょうか？それは、悔い改めです。向きを変えるということですね。今までは自分の思い込みに行きましたが、しかしこれからは、キリストがしてくださるという一点にかけるんです。神様、今まで私はあなたに作られていながらあなたを無視してやってきました。しかしあなたは私の作る主であるがゆえに私に使命をお持ちです。あなたは私の支え主であるがゆえに私を日々生かしている方です。私の救い主であるゆえに私の罪を許してくださる方です。私に救いをもたらすためにイエス・キリストを 十字架にかけて私の代わりに捨ててくださったからです。どうぞイエス様、あなたは私に勇気を与えるために死からよみがえって共にいてくださる方です。どうぞこのキリストに従うものにしてくださいと祈っていただきたいと思うんですね。神は必ず答えてくださいます。